校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵ワイン、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今、僕たちの目の前に新聞の、とある新聞の記事があるんだけど、
はい、
出汁取ったことがない 33%、 日本人の3人に1人が出汁取ったことないだそうです、
ね、結構衝撃的な記事ですよ ね、 すね、
4000万人ってこと、
で30歳代以下では4割が出汁を取った経験がないという、出汁離れが進んでるということなんですけど、
だって20代では 9% の人が味噌汁に出汁を必要っていうことを知らないらしいですよ、
10人に1人は、すごいな、
すごいことが起きています
よ。手前味噌それ以上増えてるから、出汁取る人ね、そこそこいるのかと思ったけど、やっぱ世界は広いね、
やっぱこう出汁入りの味噌があったりね、今すごいいろんなものが便利になってるから、出汁がなくてもね、
あとそもそもお味噌汁を飲まないっていうことも結構あるので、だからね、あの僕らの周りで言うとお味噌とかね、そういう和食とかって流行ってるように見えるけど、こういう一般的な調査をしてみるとね、あの、社会の大きな流れとしてはなかなかそういうものがフェードアウトしてってるというデータなんですかね、これね。
そうですね、ちょっと心配ではあるから、なんかね、どうにか、まあ、出汁を取るとこまでいかなくても、せめて出汁ってこんなものって知ってもらえるきっかけをね、作れたらいいなって、ちょっとこれを読んで思ったんですけど、
今年も頑張ろう僕ら、
そうですね、
まだまだあれだね、やれることがいっぱいあるから、
じゃ
あ
逆
のバネに、
そうですね、そんな人たちにも届くようなお話ができたらなと思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます、
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは旨味の話。
さっきの話の続きだね。
そうなんです、
まあ、出汁って結局何のために取るのって話だよね。
うまみ、
うまみって何、
なんで、
あれじゃないの、アミノ酸系じゃないの。
え、なんて説明します。
まあ僕ワークショップの時、うまみの説明する時は、あの和食特有の、なんか癖になる味だよねっていう風に言っていて、
はい、
で、まあ、主にあのそのうまみの正体は何かっていうと、そのアミノ酸 いくつかそのうまいって思うアミノ酸が複合しているものだというふうに言っています。
はい、そのうまみっていうのは日本でしかないってことですか。
あるんだけど、意識的にそれを取り出して組み合わせるっていうのは、あのかなり日本独特の方法だというふうにされています。
それは出汁を取るっていうことが、
そうそう、もうすごい具体的に言うと、昆布と鰹節と椎茸、三つ出汁、あって、でこれがそれぞれ、一個ずつそのアミノ酸の種類が違うのね、旨味を感じる、で、昆布がグルタミン酸だね、で鰹節がイノシン酸だね、で、椎茸がグアニル酸だね、でこの3つを、まあ、一個一個でも美味しいんだけど、複合させるとさらにその掛け算みたいにうまくなってくっていうのがあって、だからさ、その一番最強なのはこの3つのアミノ酸を掛け算させることなんだよね。グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸、っていうのを掛け算したのが、実はほら、あのスーパーとかコンビニで売ってるほら、あの顆粒だし、
そうですね、うまみ調味料と言われるね。
だからそういうものの発想ってそもそもその和食から生まれてるんだよね、うん、
だって今いろんな東南アジアに行くと、うん、あの売ってますもんね、日本のうまみ調味料ってね、
うんうん、僕も初めてベトナム行った時にさ、うん、フォーとか食べるじゃん、うんうん、でうめえなと思ってちょっと屋台とか裏覗いたらさ、そのフォーの味付け何やってんだろうって言ったら、すっげえカレー出汁入れてたもんね、バッチリね、うん、
あの日本の有名なね、うん、カレー出汁もね、そうそうそう、だから世界の人も認めるこのうまみっていうのは、
うんうんう
ん、なんだろう、味なんでってことですよね。
そのうまみの話で言うと僕面白いなって思ったのは、うん、東北、今回出版図で東北回ってた時に、うん、宮城の食文化っていうこと、まあ、東北のねそのお味噌汁の文化っていうのになった時にね、出汁取らなかったんだよ昔。
へえ。
これはだって昆布ってあんまり使わないじゃん、うん、北前船でほら北海道から運ぶんだけど、東北スルーしてさ、うん、関東の方とかも行っちゃうじゃない、だからあんまり昆布とか使うのなくて、うん、鰹節とかもそんなに入ってないからで、ね、どうしてんのかっていうと、実はその東北のお味噌汁ってさ、魚とかキノコとかをそのまま入れるんだよね、出汁にするんじゃなくて乾燥させないで、だからそこで結局出汁を取ったのと同じようなことになっている、
はあ、
っていうことなんだよね。
なるほど。
じゃあ具だくさんってこと？
そう、だから具を入れることによってその旨味を出しているっていう話だから、その日本のその出汁の場合だとその、ね、乾燥させたりとかそのポータブルにして、うん、で美学が生まれてるけど、でも科学的に考えてみると、例えばそのヨーロッパとかのさ、なんかそのスープストックっていう文化があるじゃん、いろんなものをこうドロドロに時間かけて煮込んで、なんかこうブイヨンみたいにしていくみたいな、あれも何かしらのそのね、肉とか魚とか野菜とかのアミノ酸が入ったりしてるから、うん、旨味は出してるは出してるんだよね、
う
ん、
でもそう思うと本当に日本の旨味って繊細ですよね、
うん、
ポンドフォーとか言うじゃないですか、うん、外国の出汁って、うん、やっぱ野菜の旨味とか、うん、そのチキンとか、うん、いろんなものを掛け合わせて出すけど、例えば日本の出汁ってその昆布だけとか、うん、椎茸だけでも出るから、
うん、
やっぱすごい日本人の食事って、
うん、
なんかシンプルだなって今、
うん、しかも時間もそんなかかんないしね、
だし汁ってことを考えた時に、日本のその昆布とかその鰹節を引いただし汁と、
うん、
そのヨーロッパのそのスープストック、うんうん、そういう煮込んでドロドロにしたものっていう、うんうん、どっちもだし汁として考えると、
うん、
圧倒的に違うの水分だよね、
うん、
水分とあと油分、
あ、うん、確かに。
で例えばじゃあチキンですごい取ったこうドロドロのそのだし汁とかって、うん、一つはその水分量が低い、
うん
のと、あと、脂肪分が多いのと、うんうん、あともう一個は作るのにむっちゃ時間かかるんだよね、うんうん、煮込めば煮込むほどいいっていう状態になって、
うんうん、
で日本のそのだし汁って全く真逆なんだよ、
うん、
だってほら昆布とか鰹節とか、まあ、鰹節なんであっという間に
引けるじゃん、もうすぐ出さないと、
むしろしばらくやってると臭くなっちゃうから、
うんうん、
でほとんど水分でしょ、
うん、
でだからさ、日本のお味噌汁とかってさ、向こうのそのフランス料理とかで出てくるスープってすごいドロドロじゃん、
うんうんうん、
なんか半分なんかこうペーストみたいになってるやつもあるんだけど、うん、日本のお味噌汁ほとんど水飲んでるようなもんなんだよね、
うんうん
うん、比べちゃうとね、
うんうん、ださそれですごく面白いなと思うのはさ、その水ほとんど水なんだけど味はちゃんとリッチっていうのが素晴らしいね、
うん、じゃコストもめちゃめちゃいいですよね、
うん、
日本の出汁の方が
水分めちゃめちゃ飛んでるもんね、
うん、だからさ、今その僕海外にたまに行って仕事するじゃない、うん、で すごいその聞かれるのは、まあ、和食の出汁とかね、発酵ってダイエットにいいんだろって話になるけ、うんうん、でなんでなのって聞いたら、ほらだって油分も動物性タンパクも使わないで味リッチになるじゃんっていう話になるんだよね、
うん、
だそれは本当はこういろんなものをドロドロに煮詰めてペースト状にしないと出ない旨味っていうのがすごい限りなく水に近い状態で出せるっていうね、そういう面白さがやっぱある。
は
あ、よく考えたね、
うん、
だから昔の人ね、
なかなか独特だよね、
うん、本当ですね、
うん、
でもそっか、なんか今の話聞くと本当出汁取るのなんか簡単だなって思いました、
うんうん、
そのヨーロッパの
これだってブイヨンとかで出汁と当てはめたらもう日本人の人誰もブイヨン取らないよね。
そうだから僕もたまにさ、まあ、昔フランス住んでたからフレンチ作るけど、うん、すっごい時間かかるもん。
だからフレンチ料理作るんですね、
うん、そっちびっくりしちゃった、うん、
たまに作る時間ある時、
今度作ってくださいよ、
いいよ
ブイヨン、うんうん、へえ。
メルシーいきます
メルシボークだ、
うんうん、
ずれちゃったんですけど、どれぐらい出汁取るんですか。
例えばなんだけど、その肉とか煮込む時ってまず煮込む前に
仕込みするのね。なんかその塩とか油とかなんか胡椒とかすり込んで半日寝かしてそこから行くみたいな、うん、どんだけ時間かけんだみたいな。
で1時間煮込めばいいとかの話じゃないですよね。い
や
い
や
い
や全然何時間もやってもうドロドロになるまでやるみたいな。
へえ、それが家庭料理なの？
まあ元々フレンチって今言われてるのってその宮廷料理の名残だから、うん、本当にフランスのいわゆる昔から伝ってる家庭料理っていうのはなんか結構微妙だったりするんだけど、まあ、僕らはフレンチって言ってない、元々宮廷料理から来てるね。すっごい時間かかるんだよ。だからそれに対してやっぱお味噌汁作る時とか和食の出汁引く時ってやっぱ簡単だなって感じするよね。
うん、簡単じゃん。
そう、かつお節とかインスタントの極みじゃんね。あれすごいよなと思う、うん、
確かに、うん、だって沸騰したらところに入れてパッて取るだけです
から
ね、
うんうん、だからさ昆布にしてもさそのかつお節にしてもさその素晴らしいのはさその生の食材を一回さこう加工するじゃん。で特に昆布とかかつお節って発酵させるでしょ、うん、その微生物系で。でそれでうまみを凝縮した状態にして、うん、うまみがすぐ引き出せる状態に事前にしとくんだよ。
なるほど。
で家庭で使うときは一瞬で取るっていうなんかこう時間短縮の技なんだよね。
なんかすごいインスタントじゃないけど本当インスタ発酵インスタント料理ですね、
うん、
だしってね。
だからだし取るの大変とかって言ってるけどこれあのだし汁っていうものをこう作るっていうのをこう世界的な文脈で考えると日本は非常にインスタントなんですよ昔から。
もうすぐ取れるように微生物がしてくれてるってすごいですね、
うん、そうだからね全然難しくないんですよ。
今度かつお節の話とかまだしてないからしましょうよ、うん、かつお節も面白い発酵食品なのでね、
うんうんうん、そうだね、うん、
昆布もしたい、
うん、すごい117回やっててもまだまだ話したいことが出てきますね、
はい、じゃあちょっとこのうまみの続きの話はねまたもっと細かい出汁の種類とか
そうですね、うんうんうん、今年は結構ディープにね、うん、日本食を掘っていきましょう、う
ん、ってこ、
はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
あのさっきねあの出汁の話してて思ったけどさもしかしたらさ出汁離れはさ日本の出汁は取るのが簡単すぎるから、うん、逆にみんな離れちゃったんじゃない。
飽きちゃったのかもしれないですね、うん、こうシンプルな作業すぎてね。
もうちょっとハードル上げた方がいいのかな。
やっぱカツオを買ってきてさば、うん、いてカツオ節作るところが
やる。ああちゃんとね、うん、あの節してねやるところから節でやる
っていう、ね、北海道まで行って昆布
昆布取るとかね。そしたらなんかあれカツオ節売ってるありがてえみたいな。
だから簡単にやろうとしてしすぎて文化が衰退してるから、うん、いきなり超エクストリームにハードル上げてみると面白いかも。
そうですね、うん、でも確かに私かつお節から作ったことないから、うん、今年はそっから、
うん、僕も昆布ね干すとことかや
る。そうですね、まずはみんなで漁に出ましょう、うんうん、
オッ
ケー。俺船作る
そっから
そっからか。じゃあ今年はじっくりやっていきましょう。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って過去の放送を聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。